ヘブライ人への手紙を読んでおります。すでに皆様も読んでこられてお感じになっておられると思います。この手紙は旧約聖書との関係が深い、旧約聖書の引用が多いですし、イエス様は誠の私たちの大祭司であるというような言葉もやはり旧約の内容を踏まえているものでございます。またもう一つ、このヘブライ人への手紙の大きな特徴として、この書はイエス様のこの地上でのご生涯、つまりイエス様がどう生きられたかということにとても注目をしている、大事にしている手紙だということができます。今日の聖書の箇所もまさにそうでありまして、7節、ヘブライ人の手紙第5章の7節にはこうあります。キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れを敬う態度の上に聞き入れられました。ここにキリストは肉において生きておられた時とありますね。これはイエス様が地上で生活をなさったこと、イエス様のこの地上での生涯歩みのことを言っていますね。まさにそれは肉において、つまり体を持って生きておられたんだ。人の子として、一人の人間としてイエス様は生きられたということ、その肉の体の私たちの弱さや限界ということもちゃんと知っておられた、それがイエス様だよという思いがここに込められていると思います。ただ面白いのは、そのイエス様のご生涯を振り返ったときに、このヘブライ人への手紙の著者は激しい叫び声を上げ涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いと捧げたと。このまさにイエス様はご自分の感情をですね、非常に表に出されたんだということを言っていますよね。で、これ何のことを言ってるのかと、おそらく言われていることは、一つはゲッセマネの園の祈りですよね。これ涙を流しながら祈りと願いとを捧げた、激しい叫び声を上げ、ゲッセマネの園で本当に血を流しながら、汗が血になって流れ落ちるほどに真剣に祈られたというのがゲッセマネの園ですよね。それからもう一つ、そして十字架にかかられた時のこともここで考えられているんでしょう。激しい叫び声を上げ涙を流しながら、この二つのことが特にここでは考えられているのではないかと、いわばイエス様のご生涯のクライマックスですよね。頂点だと。ある意味では人間としてのその苦しみや悲しみ、非常に厳しい状況の中、頂点までイエス様はご経験なさったんだっていう、その様子を激しい叫び声を上げ涙を流しながらと。ただ両方ともゲセマネの園もそうですが、十字架にかかられた十字架でもそうですが、このご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れを敬う態度のゆえに聞き入れられました。祈りと願いとを捧げたとあります。まさにゲッセマネの園は祈りでしたね。でも最初はですね、できればこの杯を取り除いてくださいとイエス様は祈り始められます。でもその祈りの最後にはですね、あなたの御心のままになりますように、神様のその御旨に従いますというふうに最後には祈っていかれました。同じように十字架でも、十字架の上でイエス様祈られました。先週学びましたように詩編22編、我が神我が神どうして私をお見捨てになるのですかと、 本当に問いかけといいますか、叫びですよね。そのような祈りを捧げておられましたけれども、しかし最後には同じように祈りとして、父よ、私の霊を御手に委ねますと、成し遂げられた、終わったと言いながら、父よ、私の霊を御手に委ねます。これも祈りですね。これはよく眠りにつく時のお休みの神様への祈りだとも言われるんですが、そのようにしかし祈られて亡くなっていかれた。もう本当に激しいゲッセマネの祈り、そして十字架の祈りなんですけれども、両方とも、最後には、御胸に従います。御手に委ねます。という。それが、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられましたと。この恐れ敬う態度というのは、これはもともとの一つの言葉なんですけど、これは御心のままに、あなたの御胸に従いますという、それが恐れ、神様への御手に委ねますと。これが恐れ敬う態度のことであろうというんです。だから、その態度のゆえに、そのような、従います。あなたの御胸に従いますという態度のゆえに、聞き入れられたんだというんです。何が聞き入れられたんでしょうか。これは7節に、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いを捧げておられたと。ご自分を死から救う力のある方とわざわざ言われているわけですから、それが聞き入れられた、つまり死から救い出してもらったということですよね。救い出してくださいというよりも、むしろ神様に従順に御手に委ねますと。御心のままにと。そう。おっしゃっていかれたことで、それを恐れ敬う態度の上に良しとされ、復活へと、死から命へと蘇らせられたんだということなんですね。それが次の8節、キリストは御子であるにもかかわらず多くの苦しみによって従順を学ばされましたと。まさにいろんなことがあったわけですけれども、最終的にはその恐れ敬う態度へと、まさに聞き入れられていかれる、それは一つのですね、学ばれましたとありますように、従順を、いわば勉強なさったんだっていうですよね。私ここ面白いなと思うのは、キリストは御子であるにもかかわらずですね、御子でもあるにもかかわらずっていうのは、罪のない神の子、本来、なんていうかな、激しい叫び声を上げたり、涙を流すなんていうことは、これは神の子としてですね、別にしなくてもよかったと言いますか、そんな苦しみを味わわれる必要はなかったかもしれないっていうことですよね。それは神の子だったじゃないかっていうんです。それにもかかわらず、この激しい叫び声や涙を流すような体験をなさって、そしてその体験を通して恐れ敬う態度、御手に委ねます。御心のままにというふうに最後はそのように祈られることによって、聞き入れられて、死から救う力、復活へと聞き入れられ、導かれたんだ。それは何かっていうときに、多くの苦しみによって従順を学ばれたということなんだっていうんです。言い換えますと、ゲッセマネの園や十字架上の苦しみを経験されたのは、ひとえにですね、あれは従順を学ぶためだったんだと。最終的なその御手に委ねますとか、御心のままにという、その神様に本当に従う、心から従うという従順を学ばれたんだって言うんですよね。この従順という言葉、これギリシャ語ではヒュパコーエーという言葉ですね。ヒュパコーエーというのはヒュポ、下でっていう言葉と、アクオー、聞くっていう、何か人の言葉を聞くっていう言葉ですね。だから下で、自分がこう下になって人の言うことを聞き従う、つまりへり下って上から言われること、命令やいろんなことに対して聞き従う、これがヒュパコーエー、従順ですね。私は昔からですね、 この言葉面白いな、というかまた不思議だなっていうふうにここの箇所を思ってたんです。だってイエス様がですね、ここで明らかにこれ学ばられる、勉強するされたんだって言ってるわけですよね。学ばれました。ああ、イエス様でも勉強する必要があったのかとですね、私のような情けない、勉強しない人間にとってはですね、親しみを感じるですね、イエス様も勉強されたんだ、だから神の子なのにね、勉強する必要があったんだということがこれ語ってるわけですよ。神の子であるにもかかわらずね、苦しみを通して従順を学ばれる必要があったんだっていうことですよね。なぜかっていうことなんです。で、おそらくこれはこういうことだろうと考えることができます。まさに神の子っていうことは、イエス様は使えられる側じゃないですか。まさに神様なんですから、神様そのものの存在、そういう存在がは人々から使えられるって言いますか、つまり従う側じゃなくて従われる、従われる、従われる、そういう、従われる、そういう存在ですよね。に、それが人となられた、つまり人間となられた、人の子として生きるっていうことになったときに、何を学ぶ必要があったのかっていうと、その、使える側じゃなくて、使える側、従われる側じゃなくて、従う側へと、まさにそれは人となった、神様から人となったということで、これは学ぶ必要があったんだって言うんですよ。なるほどなと思います。同じように、これ同じことを言ってるのが、実はフィリピの信徒への手紙第2章、6節以下なんですね。これ読みますから、聞いていてください。フィリピの信徒への手紙、第2章の6節からですね。キリストは、神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、これにこだわろうとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、つまり、尻尾ですね、下の、にこう下り、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って、死に至るまで、それも十字架の死に至るまで、従順でした。同じ言葉ですね。従順でした。下に立って本当に聞かれたんだって言うんですね。神の子であるイエス様が本当に人間と同じ、いや、人間よりももっと、へり下って、死に至るまで、しかも本当に十字架の死に至るまで、最後まで従順で、これはある意味では人間としての従順を学ばれたんだっていうんですよね。そして、しかもこのヘブライ書とこの今日のヘブライ書と同じように、このフィリピの手紙の方では、その従順さによって、次の9節です。このため、この従順者さがあったために、神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。まさに今日の箇所と同じです。復活へと、その恐れを敬う態度のゆえに聞き入れられるんです。天の御国へと復活し、天の王座へと、玉座へと、まさに上られたんだ、上げられたんだっていうわけです。そしてこうして10節、これはフィリポの信徒への手紙の第2章の10節、こうして天上のもの、地上のもの、地下のもの、すべてがイエスの御名にひざまずき、11節、すべての人がイエス・キリストは主であると、大よけに述べて、父である神を称えるのである。すっとありますね。まさに、このヘブライ人への手紙でも、この後の、多くの苦しみによって従順を学ばれました。9節、そして、完全なものとなられたの、これを焦点し、復活され天に昇られたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して、ご自分に従って来られるそのすべての人々に対して、永遠の救いの源となり、神がメルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれたのですと。つまり天の御国で私たちの罪を許そうと、今もですね、ずっと永遠にってことは、今もずっと 祈り願ってくださっているんだと、大祭司としてね、天の大祭司になってくださったんだっていうのが今日の箇所なんですよね。どうでしょうか。このようにヘブライ人への手紙っていうのはイエス様の実際の生き方、あるいはどう生きられたか、ここでは特に従順さということを私たちがやっぱり人間としてイエス様に従う者としてやっぱ学んでいかなきゃいけない。自ら学ばれたっていうことは、私たちもまたそのことを学んでいくっていうことではないか、人間としてね。ですから今日の箇所で言うならば、9節でご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となったんだってわざわざそう言っていることの意味が込められていると言ってよいと思います。で、実はこのような従順さっていうのは、先ほどフィリピの信徒への手紙にはありました。またこのヘブライ人への手紙もそうですし、またイエス様だけでなく、実はこれは旧約聖書の伝統にもあるかなっていると言っても言えるんですね。このことも旧約の伝統に立っているこのヘブライ人への手紙の特徴の一つなんだ。最初に申しましたように。それで先ほどエゼキエル書第45章の18節から20節を読んでいただきました。ここは実はこれ祈祷会でエゼキエル書を今学んでおりまして、ようやく夜は昨週で終わったんですけども。で、その研究で学んだ箇所の一つなんですけれども、ちょっと読みましょうか。開けてみ、もう一度見てください。旧約聖書の1372ページ。1372ページ。エゼキエル書第45章。今日の箇所ととても関連があるんです。45章の18節、20節。読みます。1372ページ、下の段。18節、主なる神はこう言われる。1月1日にあなたは無傷のお牛の子1頭を取って聖女を清めねばならない。祭司は食材、罪の許しですね、食材の生贄の血を取って、それを神殿の門柱と祭壇の台となっている壇の四隅と内庭の門柱に塗らねばならない。これ杉越の祭りとか罪の許しですねで行われるようなところです。また20節、その月の7日にあなたは誤って罪を犯した者、また知らないで罪を犯した者のために同じようにして神殿を清めねばならない。罪を犯した者、また知らないで罪、誤って罪を犯した者、また知らないで罪を犯した者の、その罪の許しのために神殿の清めということをしなさいよ、食材の儀式をしなさいんだと言っているところなんですね。ここで何が問題になっているかというと、許される罪っていうことなんです。悪い罪を犯してしまったんだけども、でもこの食材の生贄の血を取って、清めれば許される罪っていうのは、20節にありますように、知らないで罪を犯した者、また誤って罪を犯した者は、その罪は清められるんだよっていうんです。これはその他に悪いことをした者のことは考えられているかというと、実はそうではないんです。逆に言うと、許されない罪があるってことなんです。言ってるとこ分かりますでしょうか。誤って罪を犯した者、まだ知らないで罪を犯した者だったら、この食材の罪の儀式をすれば許されるよって言ってるんですよ。でも許されない罪があるんだって言うんです。その食材の罪、食材の儀式をしても許されない罪。これ何だかお分かりでしょうか。どんな罪だと思いますでしょうか。答えは、分かった上で犯す罪なんです。故意に犯した罪っていうのは、これは許されない。この旧約聖書のこれ非常に基本的にある考え方なんですね。誤って罪を犯したっていうのは、本当はそういうつもりはなかったんだけど、間違って罪を犯してしまいました。許してくださいって言ったら、分かった。そういう罪なら許してあげようって。あるいは知らないで罪を犯した。 これ悪かったんで、悪いって、あ、これ悪かったんですかって言ってね、悪いと思わないでやっちゃいましたって言ったら時には、まあ、なんとか罪は許してあげようって言うんですよ。だけど、故意にね、自覚的にっていうか、悪いと分かっていて、わざとね、あえて悪いことした、罪を犯した場合、これは、その、罪の贖罪、罪の許しの、に入っていないっていうことなんです。許されないと言ってもいいかもしれません。ヘブライ書、ヘブライ人への手紙も実はこの伝統を、旧約聖書のこの伝統を踏まえております。だから例えばですね、これはじゃあこのヘブライ書の方に戻っていただきまして、例えばヘブライ人への手紙の2章の1節から3節、402ページ新約聖書。ヘブライ人の手紙第2章の1節。だから私たちは聞いたことに一層注意を払わねばなりません。そうでないと押し流されてしまいます。もし天使たちを通して語られた言葉が効力を発し、すべての違反や不従順が当然な罰を受けたとするならば、まして私たちはこれほど大きな救いに対して無頓着でいて、どうして罰を逃れることができましょう。ここに、不従順っていう言葉がありますよね。これは先ほどのイエス様の従順と逆さまですね。反対の言葉なんです。不従順。従順ではないっていう言葉なんですけれども、それから同じように三章、同じくヘブライ人の手紙の三章の十二節です。三節。兄弟たち、あなた方のうちに信仰のない悪い心を抱いて生きる神から離れてしまうものがないように注意しなさい。あなた方のうち誰一人罪に惑わされて固くなりにならないように今日という日のうちに日々励まし合いなさい。あるいは4章で言うならば11節ですね、405ページ。だから私たちはこの安息に預かるように努力しようではありませんか。さもないと同じ不従順の霊に倣って堕落するものが出るかもしれません。一度神様を信じた。でももうその信じることを私やめますっていうことなんですね。不従順っていうのは故意に神様から逆らうことなんです。これは不従順なんです。ですから5章の実はそのことがですね、5章の2節にはちょっとよく現れています。405ページの5章、ヘブライ人のために5章の2節。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な人、迷っている人を思いやることができるのですと言ってますね。無知な人や迷っている人は、までね、特にそういういろんな人のことを知ってて、無知な人や迷っている人をまで、なんとか思いやることができるんだよって言ってるんじゃないんです、実はこれは。そうじゃないんです。そうではなくて、無知で犯している人や迷ってしまって罪を犯している人なことは、ちゃんとその弱さ、人間の愚かさ、弱さをも分かるのが、理解する、そうだよねって分かるのが大祭司なんだと言ってるわけですよね。ということはこの背後に何があるかっていうと、故意に逆らう人やね、故意もう不従順なんです。まさに分かって、そしてあえて神様に、もう我は神様を信じないって、そういうふうになってしまったことに対しては、これは思いやる必要はないんです。これは裁かれる可能性があるっていうことなんです。でも、先ほどエゼキエル書で言いましたよね。知らずに犯している。あるいは、罪を、誤って罪を犯したり、まだ知らないで罪を犯したものなんですよ。無知ですね。これが罪だって分かんなくて犯した人や、迷って、自分の弱さで、犯してしまったって、そういう罪ならば、分かるって言うんです。許してあげる。大祭司は、まさに大祭司はその罪の許しのために贖いの儀式をするんだよって言うんですよ。誤って罪を犯してしまった、知らずに犯していったって罪は許される可能性がある、許されるんだって言うんです。許される。だけど故意にね、 不従順、逆らう罪っていうのは実は許されないんだっていうんですね。でこのことは実はイエス様にもこのことについておっしゃっている言葉があります。これ有名な言葉なんですね。何かというと、聖霊に対する冒涜の罪なんです。これはマタイによる福音書は12章の31節から32節、同じのがマルコによる福音書3章の28節29節にはあります。ルカによる福音書も12章の10節にあります。今日は分かりやすいで言うならば、ルカによる福音書をちょっと開けていただければと思います。ルカによる福音書第12章の10節、ページ数で回しますと新約聖書の131ページ、ルカによる福音書第12章、10節ですね。これ有名な言葉なんです。同時にある意味では謎の言葉とも言われる言葉なん、よくわからない、わかりにくい言葉とも言われるんですけど、131ページ新約聖書ルカによる福音書第12章10節読みます。人の子の悪口を言う者は皆許される。しかし聖霊を冒涜する者は許されないんだ。許されない罪があるんだとイエス様がおっしゃっておられるところなんです。すべての罪が許される、いやそうじゃないって言うんです。聖霊を冒涜する者は許されないんだ。聖霊を冒涜するってどういうことかっていうと、大きくはいろんな意味があるんですが、大きく分けると二つに分けることができます。一つは聖霊のこと自体、聖霊そのものを冒涜する、聖霊の働きですよね。例えば罪を許される、私たちの罪を許してくださるとか、あるいは性別するとか、あるいは予言する言葉を与えてくれるとか、信仰を聖霊が与えてくれる、そういう聖霊の働き、いやもう聖霊の存在そのものを冒涜する、悪く言う聖霊なんてそんなものを信じているのかとかですね、そのように聖霊のそのものを悪く言う、冒涜するっていう罪は許されないって言うんです。なぜ許されないのかっていうと、罪を許すそのことを否定しちゃうからですよね。あるいは性別をしてくること、あるいは神様の力が私に働く、神様が私たちのうちに働いて、こう私たちを新しくしようと、清めてくださろうとすること自体をシャットアウトしちゃうんですよ。まさに反逆するっていうか、不従順っていうか、そんなあるわけないよっていうふうに自分でシャットアウトしてしまったら、神様の力がそこに働かないんだって言うんです。及ばなくなっちゃうって言うんです。だからそんな状態のままでずっと行ったら許されないって言うんですよね。もう一つ、この聖霊を冒涜するの、もう一つの意味が、実は今日のこのペンテコステの礼拝と深く関係があるので、ですので今日はこの聖霊を冒涜する罪ということを取り上げたいと、そう願ったんですね。それはどういうことかっていうと、ルカによる福音書のこの前後を読めばわかるんですけれども、この12章の8節、言っておくが、誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、人の子も神の天使たちも前で、その人を自分の仲間であると言い表す。しかし、人々の前で私を知らないという者は、神の天使たちの前で知らないと言われると。これ、人の子ってこれイエス様のことなんですね。イエス様がみんなの前でですね、イエス様の仲間だ、そういうふうに、言い表す。人々の前で自分を私の仲間だ。私は、つまりクリスチャンだ。イエス様を信じますっていうふうに言い出させるっていうか、それを、そういう力っていうか、それが実は聖霊の働きなんです。ちょっと難しいかもしれませんが、だから同じく11節の言葉を読んでいただければもっとわかるかもしれません。街道や役人、権力者のところに連れて行かれた時は、何をどう言い訳しようか、何を言おうかなどと心配してはならない。言うべきことは聖霊がその時に教えてくださる。これは前もってですね、なんかその内容を考えなくていいという話じゃないんです。そうじゃなくて、聖霊っていうのは いろんなところで、こう、私はイエス様を信じます。私は、主を、こう、クリスチャンですっていうふうに、こう、語り出すって言いますか。人々の前に出たときに、そう告白をさせる力。それがこれ、聖霊の力なんだっていうんですよ。で、そういうふうに言い表すものは、人の子、イエス様も八節ですね。神の天使たち、天の御国です。最後の裁きと考えてもいいかもしれません。その人も自分の仲間だというふうにね、こいつは私のことをね、救い主だって言ってたよって。私の仲間だって。私の兄弟姉妹だって。家族だ。神の子だっていうふうに言ってくれるんだっていうんですよ。だけど9節、しかし人々の前で私を知らないというものは、神の天使たちの前で知らないと言われるっていうことは、聖霊が働いているのに、あえて私を知らないっていうのは、これ、意図的に知らないっていうわけです。聖霊が、その人に望んだらば、私はクリスチャンです。そういうふうにこう言い出す、そういうものが聖霊の働きなんだ。それをあえて抑えて、私は知らない、イエス様の仲間じゃないんだ。イエス様のことを知らないと、あえて拒絶する。そういうものは、神の天使たちの前で知らないと言われる。つまり裁かれるっていうことなんですよね。で、だから十節。人の子の悪口を言う者は皆許される。イエス様のことを悪く言ったりね、イエス様なんてとかってひどいことを言ったりすること。それは全然許されるんだ。しかし聖霊を冒涜する者は許されないっていうのは、聖霊が語り出す。そういう時に、それを抑えて、逆に、イエス様なんて知らないって。これ、ペンテコステの時に、先ほど、使徒言行録第2章、1節から4節、炎のように人分かれて一人一人に、これ、教会の誕生は、聖霊が、一人一人に下って、人々は語り出したってありますよね。あれは説教をしたんだっていうふうによく言われますけれども、まさに今のこの、ここの中で言うならば、今の私たちの言葉で言うならば、証ですよ。信仰の証なんです。私はイエス・キリストの福音を信じていますっていうふうに、聖霊に与えられた時に告白し始めるんです。みんなそうだったですよね。いろんな人の言葉で、いろんな国の言葉で、自分たちの国の言葉で、もう本当にこう聖霊が語り出したんだ。あれは、私はクリスチャンです。私たちは、ユダヤ人、ユダヤ教徒ではありません。イエス・キリストを信じるものですっていうふうに。で、聖霊はそういう作用をするんだ。そういう力を与えるんだ。それが聖霊のそのような、ですよね。で、今日の箇所で言うならば、そういう聖霊の力、働きを、抑えてしまってね、知らないというものは、聖霊に逆らっているっていうんですよね。それは聖霊を冒涜するものになると言われていて、どうでしょうか。つまり、先ほどヘブライ人の手紙第5章の2節で、大祭司は無知な人、迷っている人の思いやる、まさにこう聖霊がね、こう働いていたときに、私たち聖霊がですね、はい、イエス様を告白しろんだね。イエス様はほら、みんなの前で、私、クリスチャンですって言えって言っても、いやいやいや、まだまだ自信がないわ、ですね。まだ、いくら心の中で聖霊が騒いでですね、さあ、告白したらいいじゃん。洗礼受けたらいいじゃん、とかね。信仰告白したらどうだって言っても、いやいや、無理無理無理、まだまだまだダメって。ね。迷っている人でしょ、これ。迷っている人なんです。それから無知な人は、これは聖霊の働きかどうかよくわかんないですね。聖霊の働きかどうかよくわかんない。これは私のなんか一時的な感情でありね、その時の気分かもしれないとかね。そういう風なんで、だから、まだその告白しないわっていうのは、これは許されるんですよ。これは許される。それはちゃんと、大祭司は無知な人や迷っている人をちゃんと思いやって、それは許されるんだって言うんですよ。だけど、そういうのことを分かった上でね、聖霊の、これは聖霊の働きだ。そして聖霊は私に、神様、イエス様を、本当に私は救い主だっていうふうにね、私の救い主だって、 というふうに、実際自分もそうやって告白してきたのに、あえてそういう力、そういう思いが出てきているのに、それを押しとどめて、いやむしろ逆にイエス様なんて知らない、俺はもうクリスチャンじゃないんだって言っちゃうってことは、これはもう反逆だってことなんです。あるいは不従順だっていうことなんだってことなんです。これは危ないって言うんです。これは裁かれる可能性があるっていうふうにイエス様がおっしゃっておられるという言葉なんですね。分かっていただけたでしょうか。私はここで思い出したのは、イエス様のことを、ゲッセマネの園で捕まえられてね、イエス様が。そして大祭司の庭で、ペテロがついていくじゃないですか。有名な三度イエス様のことを知らない知らない知らないって言いましたね。あれはじゃあどうなんだってことですね。あれは不従順じゃないのか、反逆じゃないのか、いやいやあれは人間の弱さじゃないのか、皆様どうお考えになりますでしょうか。意図的であったのかもしれませんね。だけども意図的であったとしても、その後ペテロは、俺はなんて弱い人間なんだ、なんて情けないことをやっちゃったんだって言って涙を流してますね。あれ悔い改めなんですよ。これは許されるんです。たとえ意図的にね、意図的にあるいは反逆して、それこそ不従順で、本当はそこでクリスチャンだと言わなきゃいけないのに嘘ついちゃってクリスチャンと言わなかった。ああ、私不従順だ、裁かれちゃうわと思うってしまう。一回でもね、そんなことしたら不従順で裁かれるんだと思ったら、そうじゃないんですよ。悔い改めればいいんです。悔い改めて、いや、すいません。悪かったってイエス様に素直に、主よ、本当に愚か、自分の弱さ、罪を許してくださいって言うならば、神様、イエス様は何度でも許していただけます。悔い改めて。私は本当に不従順でした。私は本当に傲慢でした。あなたのことを知らないって言ってしまいました。あなたの神なんていないって思ってしまいました。でも許してください。悔い改めます。また戻ってきた時に、法当息子のように、神様は許してくださるんです。だけど、ここで言うならば、恋にずっと、もう、聖霊に言い逆らって、聖霊は、いや、もう一回言えよ。もっと神様に素直にね、助けてくださいって言えばいいじゃないか、悔い改めて申し訳なかったって言えばいいじゃないか、主をもう一回私の救い主ですって言えばいいじゃないかって、聖霊はいつもそうやって誘ってくる、誘いかけて力を私たちに与えてくれると。でもそれを、いいや、俺はそんなもう信仰なんて捨てたんだ、俺はもうクリスチャンから卒業したんだ、もう関係ないんだっていうふうに最後まで悔い改めて反逆したままであったら、これは危ないってことなんですね。許されなくなる可能性があるということを聖書、イエス様も、そしてヘブライ人への手紙もこれは言っています。一度このことを皆様とちゃんと考えてみたいと思いました。最後に今日の説教の題はですね、それは聖霊か悪霊かと。このことに関して書かれてある聖書の言葉を一つだけ読ませていただいて終わりたいと思います。それは、ヨハネの手紙です。新約聖書。ヨハネの手紙第1、第4章の1節から3節。新約聖書の445ページ。445ページ。ヨハネの手紙第1第4章1節から3節です。445ページ上の段お読みいたします。ヨハネの手紙第1第4章1節から、愛する者たち、どの霊も信じるのではなく、神から出た霊かどうかを確かめなさい。偽預言者が大勢世に出てきているからです。イエス・キリストが肉となって来られたということを公に言い表す霊は、すべて神から出たものです。これは聖霊だ。聖霊が私たちを、イエス・キリストは我々の救い主で、この世界に来てくださったんだということを公に言い表す。これは聖霊の働きだって言うんです。これはすべて神から出たものです。このことによって、あなた方は神の霊がわかります。しかし3節。イエスのことを公に言い表さない霊は、
逆に言うならばそれをとどめるもの、あるいはそっちへ行かさないようにこう私たちを反逆させるもの、不従順にさせようとするものは、霊は、これはすべて神から出ていません。これは反キリストの霊です。かねてあなた方はその霊がやってくると聞いていましたが、今やすでに世に来ていますと。霊には精霊にも悪霊もあるんだよっていうことなんですよね。本当に聖霊って何かっていうと、神様が、イエス様が我々の救い主だって、本当に公にこう言い表せさせようとしてくれる、そういうものが神様から出た聖霊なんだよと。決して固くなりなっちゃいけないよって、なんか絶対そうしないとかね、もう神様なんてって、そういう思わせる霊っていうのは、危ないよと言われているように思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、ペンテコステの日に初代の教会の人たちは聖霊に与えられてあなたを賛美し、公にクリスチャンであることを言い表していきました。そのことで周りの人たちが、あれが教会か、これがキリスト教徒かと、そう認識をしていった、そのような歴史であります。私たちもそのような霊に、聖霊に導かれて、それぞれがそれぞれの場所で少しでもあなたの皆を賛美し、公に告白していけるものとなれますように導いてください。でも私たちは迷いがあります。また本当に知らないものですから、弱さがあります。なかなか告白できない愚かなものですけれども、どうぞそのことをあなたは許してくださっていること、分かってくださっていることを感謝です。ですから、まだ今は無理かもしれませんけれども、いつかそのことが公に言えるような時を主よどうか与えてください。逆にそのような思いを私たちが全く否定してしまって、不従順の罪に、陥ることがありませんように、悪霊から私たちを免れさせてくださいますように、そのためにも聖霊で豊かに私たちを満たしめてください。皆によって祈ります。アーメン。